おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお送りします。7月10日金曜日9時11分です。いやー、まあ何て言えばいいのかよくわからないんですけれども、まあいろいろと季節も変わりましたよね。そしてこうこれも何て言えばいいのかわかんないけど暑くなりました。多分関東でもそろそろ梅雨明けだと思うんです。まだただですね、何て言えばいいのか、これも夏を2種類に分けるべきですよね。なんかこう耐えられる夏と耐え難い夏みたいなね、そういう季節の違いを、春とはこれはとても思えないので夏だと思うんだけど、夏といってもなんかこう朝晩は爽やかな夏みたいなのと、なんかもういや一歩間違うと死ぬ夏みたいなね、そういう風に分けないと、今まだこれは耐えがたいわけじゃない気がしますね、やっぱりね。そんなことを喋ってないで、本題に入りますけれども、まあちょっとここのところ間が空いてしまったのですが、それはまた娘のどっちかというと都合で、私の都合ではないんですがね、そろそろね、進学がどうしたとかそういうことになってくるので、まあ、非常に不規則になりますよね。ああいう風になってくると。特別講習だのなんだのとか、急に休みになってみたりして、まあ親から見るとってことであって、向こうには向こうのきっちりしたスケジュールあるんでしょうけど、ということで3ヶ月チャレンジ、第14期も3ヶ月目に突入いたしまして、7月ですからね、すでにそれも10日で3分の残り2となって、まあ、枠としてはあと3枠は、まあ、3枠、2枠はいけると思うんで、ぜひ、まだ申し込み者いらっしゃいませんので、まあ、このまま継続というんでも全然いいと思っているんですけれども、そんなはずなかろうみたいに最近思うんですよね。ちょっとね、新しいコース作んなきゃいけないかなみたいに思ってるんですけど、基本的にはもう、今の形が私は理想っちゃ理想的だと思っているわけですよ。ただ一方で、まあでも全然何一つ、多分僕のやってることは世の中ではやっていることと見なされてもいないだろうと、まあ思うんで、これをなんとかこう今後ですね、私はタスクシュート協会の理事でもあるし、今 J 松崎さんがまあクラウドコードっていうものがあることもあると思うんですけど、ものすごいラッシュかけていらっしゃるんで、そのアップデートのね、こんなラッシュ見たことも聞いたこともないなっていうか、一歩間違うと毎時間アップデートされてないかこれっていうようなね、しかもバグフィックスとかじゃないんですよ。バグフィックスはあるけど、それに加えて何かが追加されていて、まあ、確かにこういう話あったよなっていうのが、いちいち入ってきて、まあ、すごいわけですよ。まあもちろん理事だから使える機能みたいなのもあって、まあ、どれがそれでどれがそれじゃないか私はもう、なんかこう頭の中が混乱し始めてるんで、まああれですよ、僕のタスクシュートにはすでに AI も搭載されてますからね。すごいなっていう。まあだから AI、でも僕やっぱ使うんですよね。一つにはタスクシュートにもうほとんどのメモは集中投下されてるんですけど、 AI にもうメモを投げておけばですね、あのメモをこういうところに、こういうふうに言い換えて出力するとかそういうこともですねできちゃうんで、本当にこう秘書みたいですよね、あそこまで行くと。いや僕そういうものがすごい欲しい派じゃないんで、別にそんなにねそこをいや、素晴らしいです。素晴らしいけど、すげえみんなに強調しようみたいにはならないんですけれども。でもまあ、便利は便利で、今まで確定申告とかで、えらい苦労してたのは何だったんだろうぐらいに、もう、なんちゅうのかな、マネーフォワードみたいなのを、まあ、CSV ですけど、CSV ダウンロードして、これを、の中から必要なやつを作ってってやっとけば、こと足りるという。いやもう何もしてないな俺は、この税務関係に関して言えばっていうぐらい、AI はすごいなっていう感じがしますね。まあ私の仕事のメインでは全くないんで、そこはそんなにこれがあることによって飛躍的に楽になりましたみたいなことは、1日5分の作業がなくなりましたぐらいな感じなので、まあ精神的なもんでしかないですけどね。まあとにかく3ヶ月チャレンジは、何と言えばいいのか、習慣化コースっていうのを用意しましたけど、私はこれはこれで良かったと思っている、いますけど、もう少しやっぱりメンタル仕事術コースみたいなものを用意して、それはやっぱり名前こそ同じだけど、この枠とは別だな、みたいな感じで、用意させてもらおうかなというふうに思ってはいますが、 何しろ夏が暑いですからね、忙しくもなる可能性が高いので、ちょっと今はまずは3ヶ月チャレンジ第15期の応募をかっちり固めてから、その後新しい話にしようと、まあ、クラウドコードがね、この間に、ま、お祭りで、まだ使えてるんですよ、私。トークン、すごくこう、節約に節約を重ねていて、今が一番、あ、クラウドコードは使えるんだっていうことがよく分かったんで、いや、チャッピーとなかなかね、どっちかを選べないっていうわけが分かってきたんですけど、でも、下手をするとですよ、下手をすると、この2つだけで1万円突破するんで、サブスクが。その1万3000円とかになったら、ちょっとやってることに対する正当化は不可能だなっていう、何にも仕事してさせて、いや、させてなくはないですよ。例えば、ノートに書く記事の、誤字脱字をして、でも、これはな、こんなんだったら別に無料のジェミニで全然いいわけで、やっぱ正当化はできない。月1万3000円の正当化は今の段階では一切できないですね。本を並行して2冊ずつずっと書いてるっていうならできます。でももうそういう時代じゃないですし、僕そのビジネス書をそもそも年に4冊も5冊も出すというのは多分今もう流行らないと思うんですよ。やっぱりそういう時代ではないと思うんで、まあ、KDP でねずっと出すとかはあると思うんですけど、いい時代になりましたよね。表紙とかもチャット GPT 作ってくれるしみたいな。でもやっぱりそれもですね、なんかこうそれをしたいかって言われると非常に疑わしいんですよね。それは EPUB も作ってくれるわけだから、ファイルもいいんですよね。やる分にはね、やる分にはとてもいいと思う。ただやりたいかと言われると、でそしてそれによってね、収益状況はそれはやった分だけはプラスになるでしょうけど、わかんないな、これはわかんない、どのぐらいになるのかが、やったことがないんで。ただまあ今までやった限りにおいては、まあ、そうですね、一回いいところで家族でお食事できるぐらいにはなるかみたいな、いやそれはちょっと良くないでしょうって、さすがにね。しかも読んでくださる方もいらっしゃるわけだから、やっぱりこうもっと考えて作んないと、考えてないわけではなくて実はすごい考えるんだけど、なんかちょっと違うような気がします。世の中でそこまで求められてないものを、作るっていうのもいささかどうなんでしょうねっていうところがちょっとありまして、まあ今のところちょっと躊躇しています。でも、まあ、クラウドコードは本書くのには一番いいかもなっていう、なんかやっぱ得意不得意ってありますよね。そういう、まあ、高いから、あれを本当に、ちょっと東京駅でいいカフェ探してに使うのはもう、そんな贅沢はできないみたいな、それは本当にこう、なんて言うんですか、昭和のおじさんの発想としては、なんかスラッとしてるって、僕全然スラッとってじゃないんだけど、まあ、女性ね、のなんか秘書の人にいいところのカフェ探しておいてくれたまえみたいな、どんな金持ちだよみたいな僕はそういうことはむしろなんていうの、コスパっていうのはここでは合ってないと思うんですけど、いやコスパがおかしいみたいに、それは別にチャット GPT に、無料のチャット GPT に聞くべきだみたいに思っちゃうんで、なんならこうジェミニでもいいみたいな、なんかそっちの方がいいような気がしちゃうんですよ。なんかなんちゅうんだろう、郵便局に行くのにジェット機使えますみたいな感じがするんですよ。そういうなんかこう、ね、昭和の大富豪の人がなぜか存在している秘書みたいな。もはやなんかかえって愛人関係ですらないことにさらなる異常な贅沢ぶりを感じるんですよね。お前はなんか金を使いどころがないんでしょうみたいに言いたくなるような、そういう世界になっちゃうんで、やっぱそれは、つまりクラウドコードにやらせることではない、まあ僕貧乏症なのかもしれないな、そういう秘書が月1万円で雇えるわけないですからね。まあだから月1万円ってそう考えると、でも重量課金なんだよね。だからやっぱ僕貧乏症なんで、ほんとねあれですよ、なんかこう結構ちゃんとしたスライド作ってとかでも、もうスライド作ってもらうじゃないですか。この間週刊術コースのためのスライドって作ってもらって、即トークンの減りを確認しましたからね。僕そういう風になっちゃうんで良くないなって思うんですよね。さっき 28% だったけど、あっという間に 44% になったぞみたいな、このスライドの枚数だと 16% が減るのかみたいな。トークンの枚数ってすごい不明瞭会計じゃないですか。私ああいうのは非常に好きになれないんですよね。なんかお寿司屋さんで寿司食ってる時の落ち着かなさを猛烈に連想するんで、僕回転寿司ですら枚数常に 気がつくと数えてる人間なんで、うちの娘とか一切数えないんでいいなぁと思うんですけど、私はダメなんですよね。これは12枚目だとか 12×200 円だからみたいな、別にそれがないとか足りないとかじゃないんですよ。ないんだけど数えてるんですよ、気がつくと。だからあのトークン制って本当落ち着かん、何にも相談しなくなりますもんね、やっぱり僕はね。あ、ここは相談しないで節約だみたいになって、ここはオーパス 4.8 でいこうみたいな。それだったらチャット GPT 使っても全然変わらないっていうか、その方がはるかにマシなんで、まあ、だから僕 J 松崎さんがあのラッシュに絶対クラウドコード使ってんだろうけど、もうとっくに使い切ったろうなって思って、いや怖いなって思うんですよね。ラッシュかけたからってユーザーが思うように増えなかったら、トークンの代の方が、まあまあそう、だからこの辺が貧乏症なんだな。はい、というわけで、すごいのは分かったんですけど、実は大して、やってないんです、何にも。あの、すごいのが分かっただけで、まだトークンが取っておかれているということからしても、あの、十分、こんこんと相談とかは一切できてないですね。相変わらず、そっちはチャット GPT とか、最近はチャット GPT にもそこまでね、あの、激しく相談みたいな感じじゃないんですよね。どっちかっていうと、もう家族のこととか、家族って実家のことですね。実家のことが、実家のことで、でもやっぱりクラウドコードに聞いたら、答えがすごい違うなっていうのは感じた。でもよく見ると、チャット GPT とは違わないんだけど、焦点の付け方が違うんですよね。こういうことなんですよ。例えば妹のこととかで、チャット GPT に相談すると、全く真っ当だって感じがするんだけど、クラウドコードに相談すると、あ、なるほどなって思うんですよ。で、このクラウドコードに相談してなるほどなと思った後でチャット GPT を読むと、言ってることはあんま変わらないんだけど、チャット GPT は焦点付けが甘いなって感じがするんですよね。なんかこう羅列してしまっていて、言ってることは同じようなことなんだけど、強調点の強調が不足しているために、なんかこうね、あの、はっきりしたことが分かんないままになってたんだってことがはっきり分かるようになったんですよ。これはやっぱり視点っていうものの提供と情報提供との差だなと思いますね。はい、まあ、本題に入りましょう。とにかく3チャレの第15期応募受付中ですということです。できれば詳しくはホームページの方をご覧いただければと思います。で、今日のその話なんですけども、まあ、長々と話すつもりもなく12分が経っているわけですが、ですね、いや、さっきまでなんか頭の中にあったような気がするんですよ。中間領域の話とか変形性対象の話とか、ここのところしてきたと思うんだけれども、そう、その中で大事な要素として、まあ、この話はしょっちゅうしてきた気もしますが、部分対象、特に内的部分対象とわざわざ言っている、まあ、クラインだと思うんですけどね。あの、いいおっぱい悪いおっぱいの、特にいい方ですよ。で、あの、変形性対象も結局部分対象に違いはないんだけど、まあ、おっぱいの大きさが顔の大きさ並みなので、いいおっぱいは母親の全体を示すと赤ちゃんは誤解する。これは完全に部分対象ですよね。で、これは非常に分かりやすくって、めちゃくちゃ分かりやすくって、要は母親の一番いいところを母親の全部だと思い込みたいわけですよ。ていうか思い込んじゃってるわけですよね。母親の一番いいところっていうのは要するにいいおっぱいですよ。赤ちゃんにとっては。いいおっぱいさえあればいいわけで、いいおっぱいだけが母親で あってほしいぐらいな勢いなわけですね。で、これって、それこそ昭和関係ないな。あの、で、私は平成だったけど、あの、ね、女性に夢見るときによくやっちゃいがちな、こうなんか、あんまり女性は、まあ、ほぼ絶対好まれないと思うんですけども、あの、純粋無垢とかっていう表現取るじゃないですか。よくあの、感動小説に出てきますよ。純粋無垢な少女がとかって書いてあるわけですよ。あれが内的部分対象の投影ですよね。つまり、その女の子の、その男の人が勝手に思い込んでるところのですよね、純粋無垢な部分だけでできているというふうに思い込もうと頑張ってるわけですよね。で、まあ、あの、書いてる感動小説家は実際そんなことはどうでもいいわけで、あれはファンタジーだと思ってるのはもう間違いないわけですけれども、だってそんな人はいないから、別にそのいなくてもいてもそんなことはいいわけで、もここで大事なのは、ファンタジーであるというのは内的部分対象であることが、まあ、ほとんどだと言っても言い過ぎではないかなと思うんですね。なんか可憐なとか言うじゃないですか。可憐なところだけでできていてほしいわけですよね。だから可憐なという言い方をした時には、 内的部分対象の投影がそこで起きてるわけですよ。その男の、まあ男だということに一応しておきます。私は、なんちゅうのかな、なんていうのかな、ロリコンみたいな話をすると基本男性がバッシングされがちなんだけど、いや群がってる女性いっぱいいますけどっていう、あっちの人たちはロリコンとは言わないかもしれないが、なんて言うんでしょうねっていうのはよくよく思うんですよね。だって絶対ちっちゃな女の子のアイドルグループに手振ってる女の人って三件どころではないですよ。結構いらっしゃいますよ。で、可愛いっていうのは分からなくはないから、私そういう趣味ないんですけど、可愛いっていうのは分からなくはないから、何に手を振ってるのかはいろいろだと思うんですけれども、いずれにしてもそれが内的部分対象の投影だという、そんな言い方する人はいないでしょうけど、確実だと思うんですよ。で、内的部分対象の投影だということを言ったら、もうそれはいいおっぱいをそこに見ていると言っても、言い過ぎではないと思うんですよね。ちっちゃな女の子にいいおっぱいを見るっていうことをやってるということは、私はだからロリコンといえばおじさんみたいな感じだけど違うと思うんですよね。そのおじさんはその時にはもう乳幼児に少年に対抗して、まあ要するに幼児ですよね。幼児に対抗している。だからそこが特に批判されるのかもしれないけど、でも幼児期対抗を批判してもなっていう感じもするんですよ。だってそれはしょうがないじゃんという、特にクライン派はそうですよ。だって幼児期対抗した自分を卒業できないんで、まあこれには異論がある人多いでしょう。今のような文脈だと、いやいや成人は卒業すべきだろうみたいに。しかし私は偏遠系中心に人間がなる瞬間って多々あって、だってね、お店とかでイラン激高してる人いっぱいいるし、してなくったって心の中では同じように激高してる人はもっといっぱいいるはずで、それらの人は誰一人として卒業してないのに、じゃあ卒業してる人ってどういう人なんだよという、そこで静かにできるっていうのは大事なことかもしれませんが、その時偏遠系中心に、あるいは扁桃体に大量の血流が、まあ、神経伝達物質が非常にこう流れを変えているというのはほぼ確実に起きているはずのことで、起きなくなりゃいいってもんじゃないですし、でいつも言う通り脳に司令塔はないんですから、扁桃体が一度主導権を握ってしまったらどんな人でも同じなわけですよ。ブッダとかは違うのかもしれないけど、普通の人はみんな同じなわけですよ。扁桃体が主導権握っているにもかかわらず、そうでないと言い張ることはできないわけですね。いやいや、左脳が俺の場合は常に主導権握ってるからって、その人は多分病気ですから、ある意味では。人間というのはそういうふうにはできてないんで、左脳が常に主導権握るとかってのはおかしいんで、そういうふうにはできてないわけですね。その辺はポール・ギャリコの、7つの、人形の恋物語とかがあるんですけど、ああいう話によくよく描き出されていると思いますが、あれはよくできすぎてますけどね、すごいいい話ですが、ポール・ギャリコですね。スノーグースとか書いてる人ですね。まあ別に私はスノーグースより、7つの人形の方が圧倒的にいいと思うんですけどね。なぜか日本ではスノーグースが有名な気がしますが、まあ、ただあれは対象関係論っていうふうに見なすと、河合駿さんはユング的に読まれてますから魂みたいな話になるんだけど、いやあれは魂なくても説明というか、まあ、結局説明ですよね、河合駿さんのそれって。一見そうでないように見えても説明は説明だと思うんだけど、まあ、解釈でもいいですけど、そういうもんだと思いますが、まあ、それはまあどちらでもいいとしても、この対象関係論の中で内的部分対象、要するに私が0歳です、目の前にいいおっぱいがあります、この形の再来というものを、まあ、その思春期の男の子はみんな非常に望むよねっていう。でもそれは全然そのロリータとかわざわざ出してくる理由は何にもないよなっていう感じがするんですよ。いや、0歳といいおっぱいの関係というものの再現を性的関係に望んでいるに過ぎなくて、でそれは当然でしょうという感じが、まさに長田かびさんがレズ風俗で書いたのと全く基本同じことですよね。要するにお母さん と性的関係に入りたいという話なんだけど、実はそうじゃないってことですよ。自分が乳幼児になっておっぱいさえ飲んでればいい時代に戻りたいと。つまりその人は疲れ果てているとも言えるでしょうし、非常に無力感に苛まれているとも言えると思うんですよ。もうこれ以上自分に何も望まないでくれって感じですよね、それはね。だから私はまさにそうだったから、そりゃそうだろうと思うわけですよね。それはいいおっぱいだけ飲んでいれば 幸せだったあの時期に戻りたいよねと、戻れるんだったら戻りたいですよね、そりゃねっていうことだと思うんですよね。でそれが例えばそうは言ってもいいおっぱいを飲んでるっていう状態は別にそのね風俗とか行けばできるのかもしれないけど、ずっとそうやってられないじゃないですか。どんなにそれがいいっつったって結局そこにはお金かかるし、そのお金稼ぐ時間が必要だしってことになっていって、せちがらい。そこでこの時の夢はより徹底的に夢見にならなければならないので、お酒飲むわけですよ。そうすることによって現実検討力をむしろあえて弱めるわけですよね。現実検討の能力をむしろあえて弱めないと、相手がやっぱり内的対象などでないということを我々は気づかないわけにいかないので、つまり抑うつポジションとは人をして全体対象を見抜く能力を持ってるということなんですよ。 PS ポジションというのは人を内的対象として扱うポジションであると、そういうことだと思うんですよね。でこれも何度も言いますが、PS ポジション抜きに我々は生きていくことは不可能なんですよ。なぜならそれは内的対象をいいものと悪いものに分けるポジションでもあるので、だからおっぱいとなんだろうな、まあうんちは違うんですよこういう言い方大変好まれないでしょうけど、でも私はなぜこういう言い方なのかということなんですよ。なぜ聡明で知的で高学歴の女性と、なんか鼻ほじってる上司は違うのかっていう話をしちゃダメだと思うんですよね。それはだって対抗が抜けてるじゃないですか。幼児になったらそうは見えないでしょ。おじさんとなんか背の高いお姉さんは似たり寄ったりじゃないですか、幼児から見れば。幼児にとって重要なのはおっぱいとうんちなんですよっていう話だからこそこの言葉が出てきちゃうわけですよね。別の言葉でもいいんですよ。機関車トーマスとなんかこうなんだろうな、機関車トーマスと悪いマジンガー Z みたいなのでもいいんだけど、別に分かりにくいじゃないですか、結局そういうことを言ってると。ゼロ歳児だからマジンガー Z も分かんないんでね。だからやっぱり酒を飲むことによって酩酊してこの状態まで戻ってくれば、内的対象と戯れてれば人生いいような気がしてくるわけですよ。そこまで行く必要があるんですよ。大事なのはおっぱいじゃないってことなんですよね。そうじゃなくてこれでいいんだと感じられる状態が欲しいと。でもう一つが、まあだから最近話題にしたわけですけど、3ヶ月チャレンジでは特に酒に酔うというのは脳を麻痺させるわけですね。そうすることによって現実検討の力を弱めるわけですが、もう一つが場所をそもそも変えちゃうということですよね。つまり秘密の隠れ家ですよ。秘密の隠れ家というのは何、どこから見て秘密なのかというと社会から見てですよ。だから私は居酒屋だの喫茶だのが秘密の居酒屋だというのは、秘密の隠れ家だとかいうのはちゃんちゃらおかしいと思う。それは絶対に法務省に登記してるんでしょって言いたくなるわけですよ。だってそうじゃないと本当に秘密のだったらまずいじゃないですか。そういうのはだから裏社会的な世界だから裏社会って言うじゃないですか。それは社会の裏にあるから裏社会なんだけど、そんなところにのこのこ行けるはずないじゃないですか。私のような人間がなんかすぐ身ぐるみ剥がされそうですよね。だから秘密の隠れ家とか言ってるのは秘密でも何でもないわけですよ。みんなが知ってるわけですよ。食べログにも載ってるに決まってるわけですよね。しかも 3.76 とかになってくると、それは知る人ぞ知るじゃなくてみんな知ってんですよ、そんなところは。金が高いから行かないってことあるかもしれないし、偏僻だから行かないってことあるかもしれないけど、知らないわけじゃないんですよね。知ってる人は大勢いるわけです。あなたの他にもというか私の他にもと言いますか。でこの秘密の隠れ家は居酒屋と酒を飲むことと違うのは、現実検討の能力を保持したまま、つまりあたかもそれは現実であるかのように見えて おりながら、社会の中では認知されていないかのように見える。だからまあそのね、柘植義治さんの退屈な部屋というところでは、もともと女郎部屋と言われていて、要するに何て言うんだろう、社会的にアウトローに近いところの存在の部屋を偽名で借りて、そんなことができるというのは確かに非常に反社会的だし裏社会的でも何にもないわけですよ。何にもないし何にもしているように見えないで、実際何もしてないんですけど、そこに行ってやることは要するに環境としての母親にそのまま 自分の、まあ、だから子宮回帰願望って言葉がありますけど、もうそれに限りなく近いですね。それに、まあ、それは言い過ぎだと僕は思うんだけど、なぜならば、やっぱりどんな部屋にせよ子宮じゃないからね。何も提供してくんないしね、部屋は。いや、部屋は非常にメンタルには多くのものを提供してくれるかもしれないけど、物理的に特に何かを提供してくれるわけじゃないのだから、そこにいると落ち着くとか、安心できるとか、よく眠れるとか、大変いいことですが、だからそこにいれば人生満帆だっていうのは真実ではないんで。で、つげさんはよくかけてるなと思うのは、その部屋で、その主人公は、要するに蒸発するわけですよね、言ってみればね、社会からは。蒸発するというのは、昔、私が小学校時代に結構蒸発するお父さんみたいな流行ったんだけど、嫌になっちゃうわけですよ。つまり、いいおっぱいだけの世界に行きたくなると。河合駿さんがですね、最近東畑海斗さんがミドルエイジビギンズっていうのを書きましたけど、河合駿さんがやっぱり中年の危機っていうタイトルだったかどうだか忘れたけど、本出して、で、その中年の危機の中で私は一番こいつが危機的だなと思った人が、特になんだというほどでもないのにもかかわらず、もう私は君と離婚するとかって勝手に宣言して、で新しい家ももう用意してあって、そこに一人で暮らすんだと。でそこで私はトルストイを見ながら、なんだっけな、チャイコフスキーかなんか聞いて、ワインと音楽と、トルストイでもうそれで一生を終えるんだって言って宣言しちゃうという男が出てくる話なんですよ。あ、実にダメだなって思うんですよね。もうトルストイ言ってればいいと思ってるだろうお前って感じ。まあこれが今時のだと村上春樹なのかもしれないけど、まあどっちにしても全然ダメですけど、つまりこれが蒸発なんですよ。怖いなって感じがしますよね。このお父さんはまだしも奥さんにこれを言ってるんで、だいぶマシな気がするんですよね。だいぶマシな気がする。これを言わずにやっちゃうんですよ。もちろんトルストイじゃないけど、トルストイだろうと、そんなところが、なんだろうな、山本周五郎だと、そんなことはどうでもいいことなんですよ。そこは自負用じゃないんですよ。自負用なのは、なんか、ナルシズムですよね、究極の。そういう風に見えないでしょうけど、なんかくたびれーたおっさんが、なんかコツコツと何かを用意して、そこにこう、消えていくわけですよ。社会から蒸発してしまうわけですね。何が不満なのとかって世の中の人は言うでしょうけど、何が不満とかじゃないんですよ。もうその、くたびれ果てたわけですよ。何がくたびれるかって、やっぱり全体対象として人を見ることですね。その中にはうんちといいおっぱいが両方詰まってるという、クラインがよく書くんですよね。お母さんというものは恐ろしい存在で、おっぱいはあるわ、うんちは体内にあるわ、新しい弟は体内に生まれているわ、みたいな、体の中に何が詰まってるのかわけがわかんない。赤ちゃんですからね。そういう恐ろしい存在がこう自分と一体なってるんだと、そういうことが赤ん坊にとっては恐怖なんだって、これはクラインもユニコットもビヨンも大筋同じようなこと、私最初書いてなんだそのグロテスクな図はと思ったんだけど、そうだよなと思ったんですよね。つまりいいものも悪いものも一緒くたなわけじゃないですか。で未統合だからただただそこに詰まってるわけですよね。だから怖いわけですよね。なんちゅうのかな、でも我々にとって会社ってそれに近いところあるじゃないですか。私の言ってたですね、料金センターなんて怖い所長がいたわけですよ。センター所長ってのがね、もうめちゃくちゃ怖い。こう男で、なんかもう怒鳴りまくってるわけです。すごい迫力あるんですよ、しかも。怒鳴りまくってるって言っても、なんかヒステリカルに切れまくってるっていうよりは、なんかもうね、まあ上司なんですけど全部ね、課長とか副課長とか副部長とかの痛いところビシビシつくんですよ。なんかもう本当にね、厳しいなーって感じがするんですよね。そしていい、その人よりは年上のおじさんとかがみんなもうめちゃくちゃ旬となっていて、まあそういうふりをしてるだけなのかもしれないけど、派遣である我々が怒られることってほぼないんですけどね。まあとにかく厳しいわけですよね。で、そのとはいえ、そこにはまあ、それこそもう昭和に限りなく近い光景ですから、親切なおばあちゃんとかね、そういう人もいて、つまりそういうことなんですよ。地に毛量なんですよ、考えようによって。そこにごちゃーっと詰まってる。月に一度結構な金額のお金をくれる。で、なんならちょっと言うと、羽振り良かったですから、ドコモサービスですから、なんか富士通の最新のパソコンとかすぐ僕なんかが言うと買ってくれると。だから僕は結構楽しくやってたんだけど、そういうめちゃめちゃ怖い人とか、めちゃめちゃ嫌な話とかもそこに詰まってるわけですよ。 未統合なわけですよね。もちろん会社だからそこのところをしっかりとこう追っていけば、なんかこうその人とその人の仲が良くてこういう関係にあってみたいなのをいろいろなあの話が飛び交ってるわけですけれども、全体的に魑魅魍魎感しかないわけですよね。これって赤ちゃんから見たところのお母さんの体内そっくりですよね。栄養もくれる、いいものもくれる、変なものも入っている、恐ろしいものも入っている、汚いものも入っている、何でもかんでもそこにあるわけですよね。なんでそんなものが存在できるのかと、あの自分のこと棚に上げてるっていうか、赤ちゃん自分のこと気づいてないんで、つまり内的部分対象がこう継ぎはぎみたいになってる相手っていうのは、まさに自分が PS ポジションで自分ってものの存在に全く気づいてないんですよね。だからナルシシズムの世界でもあるわけですよね。これを一時ナルシシズムとフロイトは呼んだんだと思うし、クラインはそんなものは認められないみたいな考え、あくまでも全部部分対象として見るんだ、部分対象として見る、ある意味厳格ですよね。その課長は課長、部長は部長みたいな、でもそうは見えないなって感じがしますね。特に私はやっぱり新人で右も左も全くわからんで会社に行った時なんかには、なんだこのなんかさっぱりわからない人間がいっぱいうごうごしているこの世界っていう感じしかしませんでしたね。だから対象化されてないですよね。だからやっぱり私にものを直接教えてくれるおじいちゃんとかが最初の対象になっていくみたいなことが起きますよね。この人を会社の中でまず見つけて、とにかくこの人の話を聞くっていうことによって自らの安全を図るみたいな、まごまごしてるとなんかわけわかんない人に小突き回されるんで嫌じゃないですか。だからそれまごまごしないためにもやっぱりこう手づるをなる人を探すわけですよ。それ対象ですよね、完全に。でこの内的対象というものはその自分の心の中にあるものなんですけど、まあそうは思ってない。おっぱいは明らかに外在してるんで、おっぱいだけがやってくれればいいのにと思ってるんだけど、そうはいかないんで、なんかおぞましいものが世の中にはあって、でそれらは 未統合のままそこら辺をこう浮遊してるわけで、非常にこうなんていうのかな、魅惑的でもあるがおぞましくもあるみたいな、そういう感じで、まあ、お母さんを見ているというか世界を見ているっていう、その状態からそんなことではないんだよなと、要するに純真無垢とかじゃないんだよなと、なんかいろいろ計算をしているし、なんなら自分のこと ATM 扱いもしているし、なんか何考えてるのか分かんないけど、っていうかいろんなこと考えてるんだろうけど、要するに自分の、まあ、奥さんなり自分の息子なりというのは全体対象なのであって、いいおっぱいと悪いおっぱいがくっついているというわけではなくて、ただただそこにただあるだけじゃなくて、どちらも同じものの一部分だっていう 見方ができちゃうじゃないですか。ここに傷つくんですよ、私たちは。結局ナルシシズムの傷つきってやつで、ここには傷つくわけですよね。しょうがないんだけど傷はつくと。で傷つきまくるから、社会というところにいると傷つきまくるから裏社会に行きたいっていうことになるわけですよね。蒸発してしまいたいと。で河合駿さんのさっきの話だと、トルストイとワインとチャイコフスキーの世界に逃げていこうとするんだけど、その時に改めてそういう中間領域に生きる自分っていうものを考えてから、世の中でもう一回いろんなことが起きてみると、いや自分そっちに行くのまずいなっていうのか、そっちに行くっていうのはすごいこう何て言えばいいんだろうな、そのような存在に本当になるわけにはなることはできないんだって感じが、やっぱりそこがその小説の読ませどころなんですよね。だから本当にこう旅自宅あの支度を得て、さあ出ていきますっていう時になって、奥さんがまあ要するにもう一回考え直してみない、見てくれないっていうんですよね。そしてなんかこうその男の人がうんうんって2回言っておしまいっていう、まあ、僕はいい小説だなと思うんですけどね。それはもうちょっと若い頃に読んでいたんですけど、たまたまそれで河合駿さんがミドルエイジクライシスというところでこれを取り上げていて、ああさもその通りですねっていう、あれをだいぶロマンティックにするとヘルマン・ヘッセの小説みたいになっていくんだけど、非常に日本的なくたびれた感じにする方が僕は出来としてはいいんじゃないかなという感じがしましたね。でやっぱりつまり そういう何もかも分かった上で内的部分対象の自分の好みのもの、つまりトルストイとワインとチャイコフスキーですけど、趣味はいいですけど、それがなんかこう馬券と焼酎より趣味はいいかもしれないけど同じですよ別に、何にも変わらないと僕は思うんですよね。それが自分の、財布に合っていて趣味がいいから美術館巡りをする中年男性になろうと、競艇に向かう中年男性になろうと、僕は何ら変わらないなって感じが、何ら変わらないは言い過ぎかもしれないけど、でももう本当にそこは微々たる差だなと思うんですよね。育ちが良ければ後者になるし、前者かになるし、そうじゃなければそうじゃないところになるかもしれないけど、やってることは対抗であることに何ら違いはないと思うんですよね。決していい大人のやることじゃ、まあこれは河合駿も書いてたけど、およそいい大人のやることではないみたいな。でもなりますよ絶対、秘密基地っていうようなところに逃げ隠れしたくなるというのは、それはなりますよね。脳には半分はそういう部分があって、そういう年齢の脳があって、我々はそこを卒業することはないのだから、つまり自分がそういうこう幼少期の脳と50歳の脳と、要するに奥さんが、なんで奥さんが最後にもう一回ちょっと考え直してみないと言うのかと、これ勇気ある発言ですよね。いやいやって言って無視されていかれるとダメージでかいですからね。しかし、まあでも奥さん絶対それなりのことはやったはずなんですよね。浮気ではないのかもしれないけれども、それなりにあの中年男性を大いに傷つけるようなことは絶対やっているはずなんですよね。やってるんだけど、でもそれはお互い様じゃないですか。多分そうだと思うんですよね。お互い様なんだと思うし、大事なのはそのだからお互い様だからではなくて、最終的には相手は、つまりいいおっぱいだけでできているはずがないということで、それは人間じゃないですよね。だからトルストイとチャイコフスキーとワインになっちゃうわけで、全部物じゃないですか。まあ昭和なんでレコードと小説とワインなんですけど、全部物じゃないですか。つまり内的部分対象の投影に耐えられるのは物だけであって、人間は無理なんですよ。でまさにそのことをその人自身が証明しているわけじゃないですか。つまり自分は全体対象なわけですよね。つまり幼少期の自分もそこにいるし、中年男性の自分もそこにいて、どっちかにはなれない存在なんですよ。どっちかだけになろうとするから、その秘密の隠れ家に、秘密の隠れ家って非常に子供っぽいですからね、秘密の隠れ家に行きたくなるんだけれども、そういう美術館巡りだけして生きていきたくなるんだけれども、そういう存在になるっていうことは部分対象になっちゃうんだけど、部分対象になるってことはおっぱいだけでできているお母さんになるってことで不可能じゃないですか。つまり部分対象になるということは生き物ではなくなるということで、生き物というものは全体対象であって、全体対象ということはそこにミルクとうんちは両方入ってなきゃいけないということで、ただそれはただくっついてりゃいいってもんではないわけですよね。そこになんかこう統合されて組織だったものとしてなきゃいけないということになって、まあ自分がそうだってことに最後は、まあ、気がつかないわけにいかないよねと、だからうんっていうことになるんだろうと、そういう話なんですよね。でそれは全く中年の危機なんですよ。中年というものが危機を迎えるのは、やっぱりこの統合しきれない、少年というのはつまり部分対象の輪でいいわけですよ。いいものと悪いものがこの世にあって、俺はいいものをどんどんかき集めていいもので生きていくんだみたいになってるのが少年じゃないですか。中年っていうのはどう考えてもそうはなってないということを嫌でもおでも思い知っていくんだけど、でも嫌だってなった時に、これは理屈の上ではそうだと絶対にそうなんだけども、いいものと悪いものは同じところから来るんだけど、レクター博士に言わせるとチーフと白鳥は同じところから来るんだけど、でも嫌だってなると危機を迎えるわけですよ途端に。それがミドルクライシスなんですよ。まだ私戸畑さんの本は読んでないですけど、そういうことが入っているはずなんですよね。臨床科学書くんだから余計そうだと思うんだけどね。という話を久しぶりに思い出した時に、私たちは部分対象、変形性対象も部分対象ですけど、つまりいいものだけで作られているものを探し求めすぎるというか、それを探し求めているうちに、まあ、ナルシシズムと死の世界です。ナルシシズムというのはナルシスティックな人っていう意味では全く、結局そういう人はナルシスティックに見えるかもしれないが、ナルシスティックな人というよりは いいものだけに囲まれて生きていけるはずだと。例えばだからプレゼンの練習をしすぎるっていうことが起こるわけですよね。拍手だけに囲まれて生きていけるはずだと。そこで心の、あの中でけっと思われている人が一人でもいるのには耐えられないっていうのは、つまり部分対象と人をしているわけじゃないですか。ね、私いつもそのことを考えるたびに、北朝鮮の将軍様のあの人は一体どう見えてるんだろうな、この光景がと。でも絶対粛清とかするってことは、拍手を心の底からしている人だけでここが構成されてるとは思って、あの光景大変私だからシュールに見えるわけですね。もしかす、だってあれ多分ですけれども、体制が転覆したことが一度もないし、もしかすると永遠に転覆しない体制なのかもしれないけど、まあ、ルーマニアで以前チャウシェスクっていうだったよね、王朝とまで言われたけど、みんなあの北朝鮮とそっくりのように、みんなニコニコして国家元首を称えてたにもかかわらず、もう彼が死刑になった瞬間にみんなで足蹴にする勢いだったじゃないですか。心の中でどう思ってたかっていう話ですよね。なんかこう秦の始皇帝の宦官の長江の最後を非常に連想させられるんだけど、結局それってまあその内的部分対象を、人を内的部分対象にしてしまうことにいかにどんなに無理があるかっていうことだとは思うんですよね。まあそりゃそうだろうなと思うんだけど、だってやってることがえぐいからね。で、私たちは誰も自分が決していいおっぱいだけでできている存在である人がある人ではないという、ある人であるならば出て行って隠れ家に対抗せなくしなくても済むわけですよ。結局自分がいい存在でしかないんだったらば、常にリクエストに心の底から答えられるということ以外何も望まない存在だったら、そんなことはないじゃないですか。だから自分は全体対象なんですよね。相手も全体対象なんですよね。もちろんそうなんですよ。で、ただそれが嫌だってなる瞬間は、まあ、きっと来るんですよね。中年によらずとも、後年になろうと老年になろうと、やっぱ来ることは来るんだろうと、そういう話でもあるんだろうなと思います。